ルカによる福音書第10章25から37節、はい。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。同じように、レビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。
おはようございます。
おはようございます。
なかなかここで話すのは慣れないんですけれども、先週実は皆さんと共にその前に、習志野教会で合同礼拝を捧げましたよね。でその時に関根弘之先生が来てくださって、弘之先生のお父様から先週実は電話があったんですね。なんか弘之と平塚くんが一緒にやってるって、同級生がいまだにねこうやってやっているのは嬉しいことだねっていうふうにお電話をいただきました。そしてます先生も心配していてくださったので、先生主人もね元気になったんですよって言ったら、よかったねって。でも私も主人の代わりにメッセージをしてるんですって言ったんですけど、先生がそれはいいことだよ、どんどんやんなさいって、ちょっと私は拍子抜けというか、先生にそんなことやってんのダメだよって言われるかなと思ったんですけれども、でも励まされました。本当にありがたいなって、いつまでも羊として私を見ていて養ってくださってる先生がいるなって思いました。今日は新共同訳聖書では良いサマリア人 と表題がついているお話なんですけれども、この話はね読んだだけでも分かるお話だと思います。実はね先日私の孫のゆなちゃんがパソコンを貸してっていうので貸してあげました。私時々ゆなちゃんにはパソコンを貸してあげるんですね。4年生になってローマ字を習ったので、ローマ字の練習としてよく貸してあげるんですけれども、その時はどうやらなんか書きたいことがあったみたいなんです。でしばらくキーボードを売っていました。でしばらくしてバーバー見てというので見てみると、バナナ電話と題してお話が書かれてあったんですね。でバナナナナナバナナナナナという電話の音がして始まるんです、その話が。でね、その電話の相手とのやり取りの中でつい嘘を言ってしまうというお話なんですけれども、そして最後には自分がバナナになってしまったという結末なんですね。なかなか面白いお話でした。でゆなちゃんに嘘をついてはいけないっていうお話なの？と聞いたら、ゆなちゃんが人 人を騙すと自分に返ってくるというお話だよと、ちょっとびっくりしたんですけど、まだ10歳の、ね、女の子が、ゆなちゃんはゆなちゃんなりに自分の教えというか立法みたいなのがあって、そうやって今もあの立法みたいなのがあるんだなと思いました。私たちの中にもさまざまな立法があって、特にクリスチャンは聖書の教えに従って生きていかなければいけないと、そういうものが存在しています。そして窮屈に感じたり、できない自分を嫌になったり、また責めたりしてしまいがちです。私たちは聖書の教えをどう理解し、どのように実行していったらよいのでしょうか。今日の話は先ほども言いましたけど、新共同訳には良いサマリア人という表題がついていまして、とても有名なお話です。イエス様がこの良いサマリア人のお話をなさるのにはきっかけがありました。25節以下に記されているように、すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと、そのような質問から始まったのです。それに対してイエス様はこのように言われました。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。ここで読むと訳されている言葉は、これは別の訳し方をすると、あなたはどのように唱えているか、あるいはあなたは何を唱えているかという文章にもなるそうです。ユダヤ人たちは1日に2回律法の大切な部分を唱えるという生活の習慣がありました。ましてこの人は律法の専門家ですから、それはきちんと守っていたことでしょう。あなたは自分の心に刻む生活の掟として、いつも何を口にしているかとイエス様は聞かれたのです。この律法の専門家は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいと答えました。イエス様は、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる、つまりあなたはちゃんと知ってるではないか、それならば唱える通りに生きたらよいでしょうと言われたのです。ところがこの律法の専門家はそれに対して、では私の隣人とは誰ですかと質問してきました。この反問をきっかけに良いサマリア人のお話は始まったのです。なぜこの律法の専門家は、では私の隣人とは誰ですかとイエス様に質問したのでしょうか。29節を見ると、しかし彼は自分を正当化しようとしてとあります。新改訳2017では、しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言ったとなっています。なぜ彼は自分を正当化しようとしたのでしょうか。彼の心の中はどうだったと思いますか。彼は自信を持って、私は隣人を愛しています、律法の通りに生きていますと、そう思っていたのではなかったのでしょうか。自分を正当化するということの中には、自分の立場を弁護する思いがあったということですよね。何を弁護しなければならなかったのでしょうか。自分は隣人であるユダヤ人を愛してきましたという自負の中にも賭けがあると感じていたのでしょうか。それとも自分の正しさをイエス様に認めさせたかったのでしょうか。皆さんはどう思いますか。では私の隣人とは誰ですか。私は一生懸命律法を守って隣人を愛してきました。私の愛さなかった隣人は一体誰でしょうかとイエス様に詰め寄ったのです。 ところで、クリスチャンならここで何か引っかかるものを感じるかもしれません。皆さんは感じましたか？どうでしょう。永遠の命について聖書は何と言ってるか。永遠の命は行いによって得られるものではない、神様の一方的な恵みなのだと教えています。ローマの信徒への手紙に、なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです、律法によっては罪の自覚しか生じないのです、と書かれています。完全に律法を守り行うことのできる人は一人もいないのです。なぜなら人は皆罪を持っているからです。私たちは律法を守り行うことによって救われるのではないのです。そうですよね。しかしこの律法の専門家はこの真理に至っていませんでした。彼は何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかと言っています。何をしたら、つまり律法を行うことによって永遠の命を得ることができると考えていたのです。その彼が何よりもまず知らなければならなかったのは、それとは正反対のことでした。だから彼が、では私の隣人とは誰ですかと言って、自分の理解の範囲内にいる隣人を念頭に頭に置いて、自分の正しさを示そうとしたとき、イエス様はサマリア人も隣人としなければならないという基準を示されたのです。このお話の中に出てくる登場人物は5人です。祭司とレビ人、追い剥ぎに襲われた人、サマリア人、宿屋の主人です。サマリア人以外の人はおそらくユダヤ人でしょう。祭司はエルサレム神殿で宗教的祭儀を行う人です。レビ人は祭司の補佐的な役割をしていました。それに対してサマリア人というのは本来ユダヤ人と同じ先祖を持つのですが、紀元前721年のアッシリアによる征服後にその地を支配していたアッシリア人とユダヤ人との間に生まれた者たちの子孫、つまり混血の外国人だったのです。ユダヤ人は血統の純粋性を保っていましたから、ユダヤ人の隣人規定にはサマリア人は含まれていないのです。それどころかユダヤ人からは軽蔑され敵対視されていました。サマリア人は他の宗教とユダヤ教を混ぜ合わせたものを信仰していたため、正統派ユダヤ教からすれば不浄な汚れた存在、社会的には見捨てられたもの、宗教的には異教徒ということになるのです。ユダヤ人はサマリア人という名前を口にするのも汚らわしいと思っていました。それはさて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかとイエス様の問いに、サマリア人ですとは答えないで、その人を助けた人ですと答えていることからもわかります。イエス様はある人がエルサレムからエリコに下っていく途中と語り始めました。エルサレムからエリコに下っていく街道は主要な交通路だったようです。多くの旅人が行き交ったこの道には難所があって、強盗に襲われることも多かったのです。エリコという町は祭司の町とも呼ばれ、祭司たちの住居がありました。祭司もレビ人も追い剥ぎに襲われた旅人を見て気の毒に思ったに違いありません。それでも彼らは見て見ぬふりをして道の向こう側を通っていきました。これはただ単に 面倒なことには関わりたくないということからでは、関わりたくないというようなことではなかったのかもしれません。律法には、汚れた者には近寄ってはならないとあって、血を流している者や死体などに触れると、一定の期間は汚れてしまって、宗教的な義務を果たすことができなかったからです。だから、彼らはなるべく遠く離れた道の向こう側を通っていったのだろうと思われます。そうであったとしても、皆さんどうでしょうか。瀕死の状態の人を見て、それでも見て見ぬふりをして通り過ぎていく行為はどうなのでしょうか。どう思いますか。そこに愛はあるんかとコマーシャルの声が響いてくるようです。ここには律法を守ることと隣人を愛することが切り離されています。神を愛するということと隣人を愛するということが分離されているのです。イエス様はそこを問題とするのです。パウロが言うように、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しいのです。それに対してサマリア人はどうでしたか。33から35節、ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払いますとあります。ちょっと横道にそれますが、ここに医薬としてのオリーブ油とブドウ酒、包帯などが出てくるのは医者のルカらしいなと思います。はい、祭司たちがね、元に戻りますけど、祭司たちがその人から遠く離れて通り過ぎていったのに対して、サマリア人は近づいてきたのです。なぜいつも仲が悪いユダヤ人を助けたのでしょうか。その理由は、その人を見て哀れに思いと書かれてあります。瀕死の状態のこの人を哀れに思ったのです。見て見ぬふりなどできなかったのです。このサマリア人にとってはユダヤ人とサマリア人という壁などなかったのです。この例え話が語られた状況を思い起こしてみてください。一人の律法の専門家がイエス様のもとに来て、イエス様を試そうとしていったことから始まりました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエス様とのやり取りが続きます。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。この問答は永遠の命という重大問題についての話です。実は後半にも前半と同じように問答が出てきます。私の隣人とは誰ですか。イエス様はこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。その人を助けた人です。言ってあなたも同じようにしなさい。この2組の問いと答えはとても重要です。律法の専門家は最初のイエス様の質問の正解を知っていました。イエス様はその答えに対して正しい答えだと全面的に肯定しています。二つ目の質問に対しても その人を助けた人ですと、立法の専門家の答えは正解でした。二つの答えは正しい答えだったのに、ここでイエス様は何を問われているのでしょうか。何を教えたかったのでしょうか。それは、正しい答えを得ているということは、必ずしもその人が神様を知っているということを意味しないということです。正しい答えを知っていることではなく、正しい答えを生きること。つまり、愛を実行することが大切だということです。神学的な議論ではなく、具体的に愛を生きることが肝心なのです。立法の専門家は、自分を正当化しようとして言いました。では、私の隣人とは誰ですか？彼にとっての隣人とは、ユダヤ人のことなのです。彼はこれまで、正しく隣人を選択し、隣人愛を実践してきたという自負を持っていたに違いありません。ところが、イエス様は驚くようなことをおっしゃいました。祭司やレビ人である立法に忠実な宗教家ではなく、口にするのも汚らわしいサマリア人のことを義とされたのです。あなたはこの3人の中で、誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかと、そういうイエス様の問いかけは、立法の専門家にとっては決定的でした。サマリア人ですとは言わずに、その人を助けた人ですという答えの中にも、彼の苦々しい思いが伝わってきます。そんな立法の専門家にイエス様は、行って、あなたも同じようにしなさいと言われるのです。愛とは知識ではなく実践なのです。さらに、ここで立法の専門家の私の隣人とは誰ですかという問いが、誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかという問いに逆転されていることに気がついたでしょうか。誰が私の隣人ですかではなく、私が誰の隣人になるかと変えられているのです。自分の周りにいる隣人を探すのではなく、自分が隣人になっていくのです。ある人はこのことを簡潔にこう言ったそうです。私どもはここでこのように問答することを学ぶ。隣人とは誰か、それは私だと、そう問い続けて私どもは生きる。自分の周りにいる、自分の隣人を探すのではなく、自分が隣人になっていくことが求められているのです。私たちもキリスト者として主からそのようなチャレンジを受けているのです。私たちはこのお話を良いお話だなと思って聞いています。でも、これが自分に言われていると考えたらどうでしょうか。自分が隣人になる。困っている人に近づいていって隣人になるのです。そこにはある程度の犠牲が生まれます。犠牲を払って愛していくのです。そう言われたら、できない自分を見て何らかの言い訳をしたくなるかもしれません。立法の専門家が自分を正当化しようとしてとありましたが、彼は隣人を愛せていない自分に気がついていたのかもしれません。アメリカのカリフォルニアで行われた牧師会に招かれた講師がサマリア人の例えを用いて質問をしたそうです。あなたはこの例え話に登場する5人のうち、誰に一番近いと思いますか ほとんどの牧師たちが自分は祭司でありレビ人に近いと答えたそうです。良きサマリア人には慣れないでいる自分に罪悪感を持っていた。なすべきことは分かっていてもそれを行うことができない。そのような苦しみを感じていたそうです。しかしその講師は言いました。この例えはそのような私たちに対しても語りかけられているのではないか。強盗に襲われて傷つけられ、半殺しの目にあって血をドクドク流しながら倒れて死にかかっている私たち。そのような私たちに良きサマリア人として深い憐れみを持って近づいてきてくださり、傷を解放してくださるお方がいる。それこそ私たちの主イエス・キリストではないか。私たちはこのお方の深い憐れみのゆえに、もう一度新しく命を回復され、新しい歩みを踏み出していくことができるのである。さすがに牧師に教えておられる先生のお話は素晴らしいですよね。もし私たちがこの例え話をこうしなければならないと自分を縛りつけるお話として聞いているなら、それは福音にはなりがたいのです。むしろ福音の妨げになってしまいます。主イエス様はなぜ地上に来てくださったのか。私たち人間の傷ついた姿を見て、神様が憐れみを持ってくださったのです。神様の心が傷んだのです。神様の愛の本音による行為なのです。イエス様はそのようにして来てくださいました。そして地上におられる間、イエス様の心もそのお体も憐れみのゆえに痛み続けて、ついに十字架の上で死なれたのです。私たちは愛のない人間です。自己弁護ばかり繰り返して愛の傷を深くするばかりの人間です。しかもその傷の大きさにも気づいていないのです。その傷の大きさをただ一人知っていてくださったのは主イエス様です。だからイエス様は傍らに来てくださいました。私の隣人になってくださいました。私の傷を癒してくださいました。まさにこのサマリア人は私の主イエス・キリストであると素直に言うことができるのではないでしょうか。そしてそれがよく分かった時に、その憐れみによって生かされている時に、私たちは初めて自分自身もこのサマリア人の心で生きることができるようになるのです。主イエス様は人々を徹底的に愛し抜くことの中に、父なる神様への愛をも貫いたのです。そこには分離はありません。私たちはこの物語を正しく聞き取るために、まさしく幼子のようになって、永遠の命を素直に感謝して受け取りさえすればよいのです。そして神様の恵みに生かされる中で、隣人として生きていくことができるのです。お祈りをいたします。